みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、落語家でございますんで、日本全国あちこちで落語を披露する機会があるんですけれどもね、不思議なところだとね、お寺のね、本堂でやるっていうのは、これは方々であるんですけれども、毎年年末にやってるのが芝の正殿寺さんというところがあって、あの芝浜の舞台でもある場所ですね。そこで、やることがあるんですけど、そのお寺の本堂っていうのはやりやすいんですが、そこに関して言うと、すぐ横になんと JR の線路が走ってるんですよ。すぐ横に、まあ、そこに、東海道線、京浜東北線、山手線、それから、新幹線なんかが落語やってるとブーッガーッて走るんですね。ところがこの会場に限ってはもうすぐ横ですからね、線路の。その音がね、全く気にならなくなって、まるでね、海のね、波が寄せては返す音みたいな風になる瞬間があるんですね。なんでだろうなと思ったら、お客さん、落語家の腕ですよ。こんばんは、東京 FM FMO、 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そう、そのご縁というのはね、その芝の正殿寺さんというのは私のお墓があるんですよ。初代立川談笑のお墓があるっていうんでね、毎年12月に会をやってるんですけどね、自分の墓石にこう手を合わせるって不思議な感覚なんです、これね。今日は、あなたのお金に対する意識をチェック。それにちなんで今週は古典落語をご用意しています。最後までごゆっくりお付き合いください。
みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りします。
改めまして、こんばんは。東京 FM、FMO、 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。落語千金、今週は私たち2人でお送りします。談笑村田のお金の自由研究。はい、
これまで番組でお金にまつわるお話してきましたけれども、今週はお金についてのリテラシーチェック。
はい、
はい、
これ改めて聞かれるとわからないことって世の中に結構たくさんありますよね。
なかったつもりで使ってるこのリテラシーって言葉だってそうですよね。
そうですよね。
いろんな場面で使われるし、理解力とか応用力なんていう風に訳されるみたいですけど、まあまあ、要は本当にそのことちゃんと分かってんのぐらいの意味かと。
そうです、そうです。ぼーっと生きてんじゃねえよっていう、チコちゃん分かります？
分かります。
子供に怒られちゃうっていうテレビ番組はね、ちょっと人気のようなんですけど、はい、大人の私たちもこのリテラシーで再確認してみましょう。はい、テキストにするのはみずほ証券提供のサイト、お金のキャンパスです。みずほ証券の番組アーカイブページにリンクを貼っておきますので、後でゆっくり試したい方はそちらからどうぞ、
チャレンジしてください。はい、ね、5つの質問があるんですね。たった5問でお金に対するリテラシーがだいたいわかると。やってみましょう、やってみましょう。はい、
質問には4つずつ選択肢があって、正解すると20点、
うん、
まあ、つまりリテラシーが高くて5問全問正解で100点満点となります。
はい、
まずは1問目です。
はい、
家計の行動に関する次の記述のうち、適切でないものはどれでしょうか。
適切でないものですね。はい、
選択肢から選んでください。
はい、
1番家計簿などで収支を管理、
2
本当に必要か、収入はあるかを考えて支出するか判断、
3
収入の一定額を天引きなどにより貯蓄を行う、
4
支払いを遅らせるためクレジットカードの分割払いを多用する、5わからない。
わからない、わからないがあるんですね。適切でないもの、わからないっていうのが適切でない気がするんだけれども、いやでもわからないは一応外して、4番にしておきます私。クレジットカードの分割払いを多用する、支払いを遅らせる、これが正しくないとしておきます。適切でない、はい、
正解です。
あ、おー。は
い、クレジットカードの分割払いを利用すると手数料、金利が発生してしまいます。
そうですよ ね。よし、
よかった。さあ続いて2問目です。
はい
はい、一般に人生の三大費用といえば何を指すでしょうか。
三大費用、はい、
1一生涯の生活費、子供の教育費、医療費、
2
この教育費、住宅購入費、老後の生活費、
うん、
3. 住宅購入費、医療費、親の介護費、
うん、
4. わからない。
またわからない。またわからない。ああそうですか。これもね、皆さんこれサイトを見てね、後でしっかりやってくださいね。
はい、
あれ三大費用ここにね絶対真打ち昇進パーティーとかあるかと思ったらない。よし、住宅購入費にかからない、うん、住宅なんか購入できない一番。
ブブー。
あ
ー正解は。2番です。一般的にはこの教育費、住宅購入費、老後の生活費の3つが人生の三大費用と言われています。
へー、そうこの、ね、老後の生活費っていうのには引っかかったんだけれどもね、うん、必ずしもみんな住宅買わないんじゃないかと思った
な。なるほどなるほど。
はい、これ不正解でした私。はい、
お金に関するリテラシー3問目いきましょう。
はい、
金利が上がっていくときに預金や貯金など資金の運用あるいは借り入れについて適切な対応は。
もう問題の段階で私滑ってます。頭が随分。金利が上がっていくときに預金や貯金などの資金の運用借り入れについて、金利が上がっていくときですね。はい、
1. 運用は固定金利、借り入れも固定金利にする。 2. 運用は固定金利、借り入れは変動金利にする。3. 運用は変動金利、借り入れは固定金利にする。 4. 運用は変動金利、借り入れも変動金利にする。 5. わからない。
5です。これ本当にわからない。
なんか急に問題のレベルが、
いやーこれ上がりましたね。これ固定金利と変動金利から考えないといけない。いやだから、ね、運用は変動、借り入れはいや逆だ、借り入れ変動で運用固定にしましょうか。2番。
ブブー。正解は3番、運用は変動金利、借り入れは固定金利にする。
あそうか、そうだよな、借り入れ金が変動するというと、うん、ね、どんどんどんどんね、あの利子がかさんでいっちゃうってことですよね。
はい、おっしゃる通りです。金利が上がっていくときは運用収入も増加する、
うん、
よって運用は変動金利にすることができと、借りる方についてはコストが増えてしまうために固定金利にすることができと、ということです。
これ上級者編だったな。
これ全部で5問のお金のリテラシー、
うん、
ここまで1問正解です。
あーすごい。これまで今3問終わったところですか。
うんうん、あのこのくらいの知識は大人として持っておいた方がいいのではという提案ということです。
リテラシーですね。リテラシー。
さあお金のリテラシー、残る質問は2つです。この問題だけ軽く触れておきますと、4問目、10万円の借り入れ、金利は複利で年率 20%、 返済しないと何年で残高は倍になってしまうでしょうか。
返済しないとね、
うん、5問目、金融商品の契約についてトラブルが発生した際に利用する相談窓口や制度、適切でないものは、という問題になっています。さあ番組のエンディングで談笑さんが何点を取ったのか発表したいと思います。うん、この後やりましょうね。
はい、やりましょう。はい、もうこの段階で見込みがなさそうだなっていうのを私ひしひしと感じてるんですが。
さあ談笑さん、
はい、
今ちょっと考えてくださってるようなんですが、はい、一旦落語のお時間です。
はい
はい、今日はどんな一席お話しいただけますか。
古典落語、水屋の富でお金に対するリテラシーを考えていただきます。江戸という町がどんどんと大きくなって人口が増えてくるというと、何が必要だったかというと、この水でございますね。生活用水、神田川上水ですとか玉川上水というので、実は江戸の町というのは水道が行き渡っていたと。この水道というのが行き渡らなかったというのが、その大川を挟んだ東側、つまり本庄だとかね、あの今スカイツリーが立ってるあたり、あのあたりが水道が行き渡らなかったんだそうですね。その埋め立て地で水も悪いということで、井戸を掘っても濁ってしょうがない。じゃあどうしたかというと、そこには水屋さんという人たちが回ってたんですね。 振り分けの荷になっているこの荷物としてこうやって担いで前と後ろの荷で持ってくるというこの水が一家、つまり前と後ろとで四門四門ですね。お蕎麦一杯16文の時代に水前と後ろ振り分けでこれが四文ですから、このまあ利が薄い商売でございますね。しかも生活用水でございますんで飲料水もう休むわけにはいかない。この話に出てまいります水屋さん、何かこの新しい商売でも初めて水屋を引退しようと思うんですけれども、このまずは先立つものがない、新しい商売をするのに何かまとまった金が欲しいなというんで、ここは一つ湯島の富札を買おうということになりまして、買ってはみたんですけれどもね、こういうの当たるもんじゃございませんで、どうだいどうだい、え、当たるかな、当たらなかったよ、ダメだったね、あ、ダメか、でもいるのかな当たったやつなんかね、おちょいちょいちょいちょい、ほらあそこのところなんだかさ、青い顔してしゃがみ込んでるのがいるよ、なん、どうしたんだよ、おおおおい、おいさんおいさん、具合でも悪いのかい、たたたた、なんだ北斗の剣みたいなやつがいるねお前、何どうした、あ、当たった、おいこの人当たったんだってよ、今の千両止め、おいおい連れてけ連れてけ連れてけってんでさあみんなに担がれまして、さあ係の人のところにやってまいりました水屋さんでございまして、あ、当たった、落ち着いてくださいね、あ、富札、あ、間違いない、おめでとうございます、千両ですよ、ただどうでしょうね、今すぐですとねこれ千両というわけにいかないんですよ、来年の2月まで待っていただくとこれ千両なんですけれどもね、今すぐお持ち帰りになりたいというと2割手数料を引いてこれ800両ということになるんですが、いかがしますか、はいはい、わかりました、800ですね、じゃあじゃあこちら、あの間違いなく、あの落とさないように、ありがとうございました、なんてんでこう着物の裾を掲げまして、こう結ぶというとここに大きな袋のようなものができます、ここに800両、まあ傘にすると実はさほどでもないんでございますけれども、今の時代のスポーツバッグ一つ分ぐらいでございますかね、重さで言うとおそらく10キロちょっとぐらいで、価値でいうところの今800両ですから8000万円とかね、6、7000万円ぐらいはまずあったという、こいつはこう持って帰りまして、あと閉めた、台本見らんなかったよ、驚いたね、大神宮さんありがとうございました、おかげさまでね、千両頼み当たりまして、今すぐにというんで800両いただいてきまして、ありがとうございます、これでもってね新しく商売始めてこの冷たくてつらい水屋の商売足洗いますよ、ありがてえな、それでもね、よかったね、さあこれ仕事に出なくちゃいけねえんだよな、まあいいや、明日朝起きてから考えようなんてんで、そのまま枕元に800両置いて幸せに寝ちまいます、明日朝になりまして、どうするだよ、これ800両このままこのうちに置いてね、俺一人もんだよ、出かけていくわけなんかいかないよ、誰が上がってくるか分かんないんだからさ、とはいえね、これ800両ちょっと預かってくださいなってんで隣のおばさんに預けるなんてわけにもいかないよね、どうしようどうしよう、これこうしてね、まずは風呂敷にこうしまって、こう、そうだこのな、この戸棚の中のこの古いつづらがあるから、この古いつづらの中に入れて、この上にこうボロッキレかなんかこういう風にやってな、でこのつづらの中に入れてこの戸棚のところに、こうすりゃいいよ、おかしな考えのやつが入ってきたってさ、これ貧乏長屋だな、何を取るものはねえな、とりあえず戸棚開けてみようかなんてんで開ける、汚ねえつづらが入ってやんなおい、パッと開けるってとこにボロが入ってるから、なんだボロじゃねえかと帰りそうだけれども、このつづらを出す時によー重いぞとなるね、これなるよ、重い、これはボロのはずがない、いけないねこのつづらはね、じゃあこの神棚に乗せとこうかな、神棚にこうしてね、古式乗せときゃこれわからねえだろ、おかしなやつが入ってきてね、戸棚の中見て、古いつづらがあるな、中見て、あ、ボロしか入ってねえやと、やっぱり取るものなんかねえなと思って帰ろうとしてふっと見るってと、その神棚のところにおかしなものがあるね、気がつくねこりゃね、さあどうしよう、考えておりましたけれども、そうだ 下の畳を剥がしまして、その下の根だ、こいつをメリメリと剥がすというと太い柱がございます。ここに大きな釘をトントントントン打ち込むというと、この大きな風呂敷包みをその釘のところにこう引っ掛けまして、元々通りに根だいた畳を敷く。これでわかるねだろうね、隣近所みんなね、俺が800両持ってるなんか知らないんだからね、さあさあ出かけよう出かけようね、そうだよ床下、このね、小便門のこの鶴瓶竿でもってね、床下にこの竿を入れて、コツンコツンあるあるある、ありがてえや、これでもってね、出かけなくちゃいけねえや、みんな待ってるんだからね、俺が水を持ってくのよ、じゃあおかみさん頼みますね、出かけてきますんで、出かけたけれどもね、800両当たったの見てるやつがいるかもしれんね、おや知らない顔のやつがうちの長屋に入ってくね、怪しいよあいつは、見かけない顔だよ、目つきがおかしいと思ったら通り抜けていっちゃった、いいんだいいんだな、そうそうそうそう、目つきの怪しいやつはいくらでもいるんだよ、おう商売頑張んなよ、ありがとうございます、大きなお世話だと、何が商売頑張る、しばらくの間水屋でもって長屋まで帰ってくるんだとでも言いたそうじゃねえかよ、おい、うちの方に行ったよ、行った行った行った、床下の覗き込むんじゃねえのか、なんだなんだ雨屋じゃねえか、うなりながらなかなか長屋を出ることができずに行ったり来たり、くたびれた、寝るとしようか、床下には800両になってるんだな、早いところこの後にな、この水屋引き受けてくれる人を見つけて別の商売始めてもんだけどな、疲れが出たと見えまして、トロットロットロッと夢の世界へ、ピタッピタッほっぺたに冷たいものが当たるんでひょいっと見るというと、担当を持った覆面の男がここに座っておりまして、おう、俺の800を当てたの見てるんだい、出せよ、誰ですか、見ての通り泥棒だい、武装の野郎だ、800両だぜ、出しますんでどうか命だけはご勘弁を、どこにあるんだ、床下にありますんで、床下だな、ありがとうよ、バサッ、いや、助けてくれると言ったのに、というところで目が覚めまして、夢だ夢だ、じゃあすいません、おかみさん行ってきますんでね、お願いしますよ、コツコツン、じゃあ800両行ってくるからね、そのちょうど向かいに住んでるという男が、これは博打打ちでございまして、素性の悪いやつ、どうもおかしいなってんでこの水屋の様子を見ておりました、なんだね野郎は、ほんとこれも一家ばかりよ、床下にあの竿を突っ込んでコツンコツン、なんかニヤニヤニヤニヤしたりそわそわしてるんだよ、ほら何かあるな、出かけてった、見てやろうじゃねえか、長屋の隅っこにございました物干し竿の朽ちたやつ、こいつをこう持ってくるというと、水屋のようにして床下にこう突っ込みまして、スッと振ってみるとコツン、何かぶつかる、コツン、あるよ、何かあるよ、なんかここに隠してやるな、よし減ってやれ、主のいないその長屋に上がり込みますというと、畳を上げてこの辺りだろうという値段をひっぺがしてみる、ひょいっと見るというと大きな風呂敷包み、これだな、握るというと中に何が入ってるかすぐに分かります、金だたんまりとあるじゃねえかありがてえありがてえや、ドロンドロンとどっかにずらがっちまいました、一方の水屋さんというのは、どうもおかみさん帰ってまいりましたんで、ありがとうございました、足はフラフラだし胸はかすむしさ、この竿でもってね、よいしょあれよいしょあれ、バラバラと長屋の中に上がってまいりまして、畳を剥がす寝台とを剥がすというと、あるはずの古しがそこにない、ないないこれで心配がなくなった。
お送りしたのは談笑さんによる古典落語水屋の富でした、これで心配がなくなった、
ね、持ちつけない大金を持つと、ね、身を持ち崩すなんていう人は、ね、今の時代もいますけれども ね、
はい、はい、
ね、その昔は一人者で長屋にこの800両置いておけませんから、
うん、本当ですよね、
うん、よほど信頼関係のある人に預けるとかしない限りどうしてたんだろうね。
そうですよね、
うん、銀行はありませんしね、両替商はあってもそういうのを預かることはしたんだろうかっていう、
うん、もうまさにお金に関するリテラシーの話の後に、はい、ふさわしい水の神でした。
水保証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間、今日はお金に対する リテラシーでございますけれどもね、
うん、先ほどのクイズなんですが、
はい、
あのさっき、はい、やってみまして、
うん、やりました。
談笑さん5問中、うん、3問正解。
これ意外でした。
60点、うん、で半分以上は
意外できました、うん、村田さんどうでした、うん、
あ、私は1問間違えまして、
お、4問正解80点、はい、あ、素晴らしい、うん、で皆さんもぜひぜひ試してみてください、うん、ね、あ、簡単だなって思うようなのと、あれって一瞬ね、
そう、
うん、よく考えてもわからないような迷うようなことっていうのはあるもんですね、はい、
うん、
これ面白いな、はい、おすすめです。
今日の放送ポッドキャストでも聞いていただけますので、東京 FM のトップページからアクセスしてください。また水保証券のホームページでは番組でお話ししきれなかった落語千金ここだけの話をお送りしています。
はい、
さあ談笑さん、来週は、
はい、秋の夜長、映画からお金のことを学んでみようというお話です。一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また投資を行う際は証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間、この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。